はい、皆さんこんにちは。今日はですね、受動態、受け身を作る学習をしていきましょう。人や物がですね、何々されるという表現ですね。基本表現は、B 動詞プラス過去分詞ですね。では早速例文を言ってみましょうか。彼はそのパソコンを壊しました。He broke the PC. PC はパーソナルコンピューターの略ですね。さあ、これは能動態ですね。誰それさんが何々をしました。で、これが受動態になると、そのパソコンは彼に壊されました。The PC was broken by him. この場合の B 動詞は was ですね。過去のことを話してますんで、was。で、その後の過去分詞、break の過去分詞は broken ですね。で、by him。彼によって。さあ、この1番も2番も基本的には言ってる、伝えたい内容は同じですよね。でもニュアンスの違いとして、1番は彼の方に重点を置いているわけですね。彼がそのコンピューターを壊したと。で、2番はパソコンが壊されたんですと。と、パソコンの方に重点を置いているわけです。まず、この能動態とこの受け身分、受動態の違い。まずこの点を1点押さえてください。で、次に、その他にどのような時に受け身分が使われるのか、でそこをね、ちょっと押さえておきましょう。まず、動作の詞がですね、不明、不要、明かしたくない場合、このような場合です。で、動作の詞というのは、先ほどの例で言うと、彼、he です。で、壊したね、その本人、彼がこの場合の動作の詞になるわけですね。で、この動作の詞が不明であったり、また言う必要がない、不要な場合であったり、または明かしたくない場合ね、知っているんだけども、あえてそれを明かしたくない場合に、受動態というのが使われるわけですね。で、早速次の例文いってみましょうか。その古い家は解体されました。解体するという動詞は、take down ですとか、demolish という動詞があります。で、the old house was taken down。その家、古い家は、取り壊されましたね。もしくは The old house was demolished と。誰が解体したのか説明が不要な場合ですね。要はその家が壊されたというその事実だけを伝えたい場合ですね。次に、その家は約100年前に建てられました。建てるの動詞は build ですね。これが過去分詞になると built になります。The house was built about 100 years ago. 誰が建てたか不明な場合ですね。次に、彼は殴られました。He was beaten. He was beaten. Beat の過去分詞は beaten ですね。誰が殴ったのかね、知っているんだけども、まあ、あえて名前を言いたくないなんていう場合に、このような受け身が便利なわけですね。さあ、注意点ですね。まず大切なのはですね、今述べたこういう時に受け身分というのは作られるんですよとあえて説明しました。なぜこのようなことを言ったかというと、基本的に日本語というのは非常に受け身分のね、受け身表現の多い言葉なんですね。それに対して英語というのは能動態が中心です。日本語ほど受け身分は多くありません、受け身表現は。で、そのところを知っておかないと、日本語につられてですね、受け身分の多い表現になってしまうんですね。例えばですね、学生時代に、憧れの先生、佐藤先生という憧れの先生がいたとしましょうか。で、友達のね、こうお話をしているときに、実は私、佐藤先生に教えてもらったんだ、なんていうね。要は佐藤先生に教えてもらったということを自慢したい場合。で、これどうですか？受け身分ですよね。でも、多分この人がもしですよ、強調したいのは、佐藤先生を強調したいという場合であれば、これ受け身分ではなくて能動態にする必要がありますよね。強調したいのは、教えてもらった私ではなくて、教えてくれた佐藤先生なわけですから。または、例えばそのボーイフレンドに、バッグをね、例えば話買ってもらったなんていう場合に、 このバッグ彼に買ってもらったんだなんて表現、これも受け身分ですよね。買ってもらった、でも買ってくれたのは彼が買ってくれたんだっていうのを強調したい場合、これも受け身分だとちょっとおかしくなっちゃいますよね。このように、どういう時に英語では受け身表現が使われるのかというところを押さえておかないと、結構何でもかんでも受け身にしちゃうっていうことになってしまうんです。結局日本語に釣られてしまいますから、ここのポイントをですねしっかりと押さえておいてください。で、次に時制に注意ですね。初心者の方はどうしても過去形の使い方、それから現在完了形の使い方、未来形の使い方、こういったものに慣れてないので、どうしても現在形がですね多くなってしまいます。ただ現在形というのはね、こう習慣的に行っていることであるとか一般的な事実を述べる場合ですから、その辺ちょっと練習をしてみましょうか。まず現在形でいう場合ですね、どういう表現があるかというと、新聞は毎朝4時くらいに配達されます。 The newspapers are delivered around 4 o'clock every morning。 次に過去形ですね、過去にのある、ね、一点時期に、起きた出来事、その家は去年建てられました。The house was built last year。 次に現在完了形ですね。現在完了形の場合には have been プラス過去分詞ですね。主語が三人称単数の場合だと has been プラス過去分詞です。その本はこれまでに10カ国語に翻訳されました。翻訳するは translate into 何々です。The book has been translated into 10 languages. Has been translated ですね。翻訳されました。そのビルは、未来形ですね。そのビルは来月解体される予定です。The building will be taken down next month. で、この will は be going to ね、こちらの方に置き換えられますね。The building is going to be taken down next month. はい、以上ですね。では今日習ったところを学習したところですね。一回聞いてすぐ全てを理解するということはなかなかできることじゃありませんから、私のレッスンを受けているね、ライティングレッスンの生徒さん、そしてオンライン英会話レッスンの受けている生徒さんですね、実際に書いてみたり、そしてレッスンの中で話をしてみたりと、必ず使うようにしてください。私がいつも言ってることですね、学習しても使わないと忘れます。学習したものを使うことによってしっかり身についていきますんでね、そのような学習を心がけてください。では頑張ってください。